森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和です。ひろこりんとすぐるくん、お疲れ様でございました。今日も神戸から元気にお届けしてまいりたいと思います。先週は意外にもですね、フラフープの話をしちゃったんですよね。
そうですね。おはようございます。
おはようございます。
僕寝れませんでした、ひろさん。フラフープしながらどうやって本読むかなんて。
そうですよね、普通そう思いますよね。でもね、はい、なかなか読めるもんですよ。集中力です。
まずこうフラフープ、じゃあ違う、本持ったままフラフープやるんですか。
そうです。だからあんまり重い本は辛いですね、はい、腕が疲れますからね、はい。でも、まあ、あのフラフープ、まあ、だから結局本読めなかった理由は気が散るからでしょうね。
他にちょっと待ってよ、
はい、
あの一つ確認させてください。
どうぞ、はい、
あとちょっと一本ほどね、ひろちゃんの、
はい、
電車とかでさ、
あ
とバスとかさ、すぐ乗り物用意するって言ってたよね。
乗り物用意します。
なんで乗り物用意するんですか。気持ち悪くなってくるんですよ。
なんでですかね。
あれってあの一番の原因はね、僕してる限りは、視点が定まってない人ほど酔うんですって。
そうなんですか。
その人にこう視点定まらずにこう首やってたらこう酔うからね、
はい、で
視点をどこか一点にある程度見てて、ずっとやってると体が揺れてても、はい、視点が定まってたら酔いにくいらしいんですよ。
それ早く言ってくださいよ、ビリさん。
例えば飛行機とか船なんかは、はい、遠いところを見てたら酔わないのよ、はい。
なるほど。
波間とか揺れてるところをやって視線が定まらなかったようらしいのね。
ということは運転中に酔わない、自分が運転してるとか酔わないのは
向こうの見てるから。
なるほど。
視線定まってるから。
よし、じゃあ酔わないようになるかな。
わかりませんけど、はい、今日はそうしたその辺の話を、
はい
はい、やっていきますんで、お願いします。
おはようございます。
だからね、視点が定まってたら酔わないんですよ、
はい、そうなんですね。ってことは酔う時は定まってなかったってことですね。
でフラフープするとね、
はい、
視点定まる、
だから集中力が高まり、
腰をこういうような、あ、そうか、本に集中するんだ。
うん、そうですね。だから逆に言うと、電車の中で本を読んで酔うのは、うん、本に集中できてないってことですね。
そうそう、
ね、
本の方ばっかり目やってて、はい、体が揺れてしまってるから、はい、結構こう視線がこうなるからかな。
なるほど。
だからフラフープしたら酔うんじゃないかなと思ったんですけどね。
フラフープは多分あの遠足の気分でしょうね、きっと。ワクワクすると、だから遠足の時のバス遠足の時のバスに酔わないタイプだったんですよ。
なんだな。
だからワクワクしてると酔わないんですよ。
ってことはフラフープは好きなんだ。
大好きです、はいはいはい、やっぱり得意なことって好きですよね、うん、皆さん
好き
得意なことが嫌いな人は少ないと思うんですね、うん、なので多分あのフラフープが不得意で、うん、昔から下手だとかみんなに言われてたら多分嫌いだったと思うんですけど、うんうん、昔からなかなか上手でですね、落とさなかったから、はいはい、多分褒められることも多くって、多分フラフープ大好きなんですよね。
そういうことね、
はい
はいはい、
でなぜフラフープして本読もうと思ったかっていうこと、
はいはいはい、
だからもともとそもそもなぜ家にフラフープがあるのかっていうことです
よね。そっからよね、
まあ、そもそもはですね、まあ、まずはフラフープが好きだったから、うん、フラフープを買おうと思ったんですね、うん、で、まずフラフープって買おうと思った時にどこに売ってると思います。
おもちゃ屋。
あ、おもちゃ屋さん。私ね、考えてもフラフープってどこに売ってるかわからなくって、はい、スポーツ用品店かなとか思って、いろんなとこ行ったんですけど、うん、大抵取り寄せだって言われたんですよ、
はいはいはい、
でと思った時に、あ、そっかと、今時だからインターネットで売ってるんだと、よし、インターネットの通信販売で、うん、あの売ってますよね、うん、で取り寄せたんです、うん、でフラフープ届く日にですね、私もワクワクしてもうこんなねフラフープのあれが届くと思うじゃないですか。でワクワクしてピンポンってなって、宅急便屋さんが、宅配屋さんがですね、届けてくださるわけですよ、はい、わーって出た時にびっくりしたんですよ、
うん、
フラフープってどんな状態で届くと思います？
僕知ってるフラフープはなんか2通りあって、こう全部バラバラになってこうつなげていくっていうフラフープと、はい、で2つにポコンと折れてて、はい、パカッとこうつけるやつと、あともう1本にこう、もともとこう輪っかになってるやつと、
はいはい、さすがビリーさん物知りですね、うん、いや私ね、あのそのものがいわゆるフラフープという形のものが、うん、あれがもうそういうものだと思っているので、はいはい、そのまま届くと思ってるんですよ、はいはいはいはい、で行ったらですね、ちっちゃい包み渡されるんですよ。私フラフープ注文したけど間違ったかなと思って開けたら、うん、一番最初におっしゃってくださった組み立て式だったんですよ。
ですね、はい、
でそれを思った時に見た時にすごいやったと思ったんですよ。何を思ったかと言いますと、はい、出張に持っていけると思ったんですよ。これ
持っていける、持っていける、
分解したら持っていけると思ったんですよ。持っていける、やったと思って組み立てたんですよ、うん、そしたらどうだったと思います？あんですね、うん、組み立てますでしょ、はい、そしたら多分安全上だと思うんですけど、うん、もう抜けないんですよ。
あプチッとね、あ抜けるやつもあるよ。
抜けるもあるんですか？だから私ね、出張持っていけると思った2分後にはがっかりしてですね出張持っていけないって思ったんですよ、はいはいはいはい、だから家にも組み立てたね完成形のフラフープが置いてあるんです。でそれをなぜ、まあ、そもそもですねフラフープをしようと思ったかというとですね、うん、あの昔にですね私ねあのプププな女性像っていう講座をしてた時があるんですよ。
プププな女性像、
女性道道です。
それプププは別に言っていい言葉、それとピ
ープープーは ピーじゃないんです。プププなんです。
放送禁止用語のピーじゃなくて、
じゃないんです。
ただの PUPU の、
あのいわゆるプププってこうなんかちょっとなんかなんて含み笑い
プププっていう、
プププっていう、はいはいはい、でプップが私は世界を平和にすると思ってたんですよ。
どっちかというとひらがなのプップやね。
そうです、はいはい、そうです、そうだからプップな女性堂もプップはひらがなだったんですね、
はいはいはい、
でなぜかというと、うん、あの例えばですね私あの目に見える世界に生きてますけれども、うん、でも、まあ、目に見えないものも必ずあることを感じるじゃないですか、
はいはい、
でどういった時に感じるかっていうと、例えばどっかの部屋に入ります、うん、部屋入った瞬間、うん、誰とも喋ってないけど、あ、誰か怒ってるってなんか不穏な空気を感じることってありませんか？
ありますね。空気感、空気感分かる分かる、はい、
で実際誰かが本当怒ってたりとかして、
そこで喧嘩してたとかね、
はい、うん、それって決してあのその方誰も喋ってないし、うん、空気目に見えないし、はい、でも確かに肌で感じてるんですよね、うん、っていうことは自分その誰かが発した何かオーラなりエネルギーが、うん、誰かの肌に届いたとき何かを感じさせてしまうっていうことがあるんですよね、うん、それを思ったときに自分に例えたら、うん、自分が例えば怒っていたらその冷たい感じとかね、何かこうトゲトゲしい感じを人に影響を及ぼしてしまうんだなと思ったときに、できたら、うん、そのトゲトゲとか冷たいとかいう空気よりもあったかかったり柔らかかったり包み込むような空気を感じていただきたいと思ったときに、うん、自分から発するエネルギーなのかオーラなのかさえも自分自身が人に喜んでいただけるように管理できるっていうことが、うん、だから自分から発するものすべてに責任を負えるっていうことが大人なのかなと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
なので、うん、自分がいつでもなんかこういいオーラでいられるために何ができるだろうって思ったわけなんですね、うんうん、
いつもいいオーラにいるためにはね、
は
い、
でも人間ですから、はい、それはイライラすることも、うん、怒ることも、うん、悲しくなることもありますよね、はい、でもその時に何か、うん、自分にとってあこれは自分があんまり良くないオーラを出してるなと思った時に、うん、最後にプププってつけるだけで笑えたりするんですよ。例えば、
はい、例えばプププ、
そう、今私すごいちっちゃなことでイラッとしたなっていう時がありますよね、うんうん、その時に収まりがつかないんじゃなくって、うん、あら私ったらこんなことでイラッとしちゃったりして、私ったらまだまだねプププって言うだけで
もうそのプププか、
そうなんです、はいはいはい、その瞬間さ今この瞬間まで黒なのか灰色なのかっていうオーラを出し、うん、トゲトゲしいオーラを出してたのに、うん、一瞬にして私のイメージはピンクか白かで柔らかくなるイメージがあって、それがですねその訓練をしていますといつの間にかですねもう怒りすらしなくなってですね常にプププププってやってられるようなオーラになってきた時に、私ったら、うん、ちょっと前まではこんなことで怒ってたけれどもこんなことで怒らなくなったわ、私って素敵プププってするともう常に白かったりピンクじゃないですか、
はいはい、
そういうオーラでいるときっと と周りにいる方が感じてくださるものはトゲトゲしくはないなって思ったんですよ。
ないわね。
なので常にプププって言えるように何か言葉を考えてですね、プププププやってたんですよ。でそうしましたらですね、はい、ある時ふと思ったんです。その時まだ私、今は京都の嵐山に住んでますけど、まだ京都の街中に住んでおりましたね、はい、マンションだったんです。何階だったかな、5階ぐらいに住んでたと思うんですね、うん、その時一人で私は部屋の中にいた時に、そのプププのオーラ、今日もプププってやってたんです。そしたら、いや今日も私のプププで京都市の下行区を包んだなとか思って、はい、でこういうことをしてくださる方が日本全国各地にいてくださったら、日本中をそのプププのオーラが包んでですね、うん、そして例えば、まあ、地球儀をイメージしてたんですけれども、世界のどこかから日本の方向を見たときに、なんだあの国はと、うん、とってもピンクなですね、柔らかい空気で包まれてると、あんな空気の中で生活できたらいいななんて思ってくださったら、はい、世界中がそういったピンクのオーラで包まれるななんてイメージをしてですね、一、うん、人ブブブブブブやってたんですけれども、うん、ある時そうだと、この自分から発せられるエネルギーなり、うん、オーラが質量保存の法則が働くかもしれないなと思ったんですよ。
質量保存の法則が働く、は
い、自分が発したエネルギーがそのまんま、今そのいるのはマンションの一室ですよね、窓が開いててですね、窓の外にポンって出た時に、そのままシューって下に落ちていったとしたら、今までは自分の知り合いが周りにいます、自分の知り合いに迷惑をかけちゃいけないなと思って自分のオーラ管理をするわけですけれども、でもまあまあ言うても友達だったら多少迷惑かけてもいい場合あるじゃないですか、でもですね、その自分の部屋にいながら窓の底から自分が悲しかったイライラしてるオーラがポンって出てですね、降りていってその下の道を歩いてる人にポコンって乗ったとしたら、その方赤の他人なんですよね。
関係ない人ですね、
そうなんです、ということは自分の友達だったらまあまあ迷惑かけても持ちつ持たれつみたとかあったとしても、自分がイライラしてたり怒っていたり悲しんでたりするオーラが窓の外から出て、そのまま知らない方の上にポコンって乗って、その方を悲しませたイライラさせてしまったら、それは迷惑だなって思ったんですよ。全くそうなんですよ。関係ないのに巻き込んじゃいけないと思った時に、これは一人でいる時も周りに人がいなくてもイライラしたりしちゃいけないと、悲しんだりしちゃいけないと、これは陽気に過ごさなきゃいけないと思って、じゃあ陽気に過ごそうと思った時に思いついたのが、フラフープをしようって思ったんですよ。フラフープしてるのに不機嫌な顔してる人見たことないことないですか、やっぱり大概陽気ですよ、なので一人フラフープをするようになったという流れがあります。
プププの何でしたっけ、
プププなオーラとかプププな女性像っていう講演をしてました。
プププな女性像ね、
はい、それはその話をした時に京都の素敵なんですね女の子がですね、それを講座にしようと、
あ、いいと思う僕これ
それでプププな女性像っていう講座を1年ぐらいさせていただいたと思いますね、12回ぐらいさせていただいて、いろんなプププを語ったっていう。
最後にプププって女の人がそう言ったらいいよね。
そうですよね、
なんか可愛いじゃないですか。男それ言うとったら気色悪いけど、
そうですね、だから女性限定かもしれないですよね。
だから女性どうなんやろね。
そうですね、そうなんですよ。だってやっぱりずっとイライラしてるわけにもいかないので、どこかでピッて切りたいじゃないですか。その時にいい言葉だななんて思ってですね、
イライラしてる私なんてプププって書いて、
もう私ったらとか言って、こんなことにね気持ちとらわれちゃってみたいな感じで、
変な言い方ですけど、可愛げが出ますよね、そんな言
って
も
ちょっとなんか可愛いじゃないですか、なんかと思って、ちょっと一人やってたんですよね。でそれをやっぱりなんか人に迷惑かけちゃいけないと思って、自分の周りに誰も人がいなくても、そのオーラが外出てった時、もしそのまま、どこかずっと行ってしまったらと思った時に、いいオーラを出したいなと思って考えたっていうのがありましたね。それでフラフープにつながった。
フラフープにつながった。
そうなんです。で一人陽気にフラフープをするようになった時に、私本読めないなと、本読むためにじゃあフラフープしながら本読むかみたいな、そして本読んでる自分を自分で見ながら、私ってバカだなプププってやってるわけなんですよフラフープしながら本読んでニコニコ一人バカだなプププってやってるんですよ。
ちなみにフラフープは今、出張には持って行ってないんだ。
持って行ってないんです。
別にどんなフラフープでもできるの？
いや、もちろんもちろん。
ある程度の重量はないとあかんとか。
いやいや、もう何でもいけると思う。
今知ってる？100円均一でやるの。
え、フラフープがですか？やっぱり
僕使ってるもん、それ。
本当ですか？
講座で。
え、講座で？
僕ね、講座ね、フラフープ使うんですよ。
何するんですか？
フラフープ使っていろんなことできるんです。
フラフープって万能ですね。
そうなんですよ。ただフラフープをフラフープの使い方で使ったことはこの二十何年間講座やってきて一回もない
けど。本当ですか。じゃあフラフープは本領を発揮してないということですね。
そう、ただ百均に行くとすごい軽いやつで、こう紫、緑、黄色、青やったかな、4本がパパパパと8本作ると本当フラフープなんです。
すごい、100均 で
取れるんですよ。プラスチックやから、
私まあまあ高かった記憶ありますよ。
結構高いけど今100均でありますよ。
そうですか。
それでいけば売ってると思いますけどね。
っていうことはニーズがあるってことですね。
そうですね。
っていうことは家でフラフープしてる人がいっぱいいるんじゃないですかね。
どうなんでしょうか、
ね、でもビリーさんみたいに本領を発揮させないパターンもありますね。
いやだって腰痛いもん僕でもなんとなくそのプププの話を聞いて、あ、それはフラフープをね、あの、ま、もしかすると、こうくびれが欲しいからって言って、あのぐーっと頑張ってやってる人いると思うけども、でも大抵のフラフープのイメージってにこやかやもんね。
にこやかですよ。いや、そんな悲しい顔してフラフープする人はいない。
泣きながらする人はいないと思うけど、
もうね、悲しい時はねフラフープする気にはならないですね。
ならないならない。
だから大抵だから心と形は一つですので、どっちが先っていうことないじゃないですか、だからあのよくしますのは、あの悲しんでる時に元気出そうと思って、鏡の前であえて笑顔になってみる、元気だから笑顔になれるっていうこともあるけれども、元気を出したくて笑顔になるっていうパターンもありますよね。あるあるある。っていうことはフラフープをして悲しくはならないから、悲しいからフラフープをする気にならないではなくて、悲しいからフラフープをすると、
ちょっと楽しくなると、
そういうことですね。
あ、ひよりちゃんの中の楽しい一つのスイッチがフラフープなわけだ。
いやだってそれは私一人じゃないんじゃないかな。まあまあ
俺でも初めて聞いたよ。
本当ですか。え、だって、だってフラフープかあやとりかって言われたら
フラフープなの。
陽気になるのはフラフープでしょ。
そう、
え、あやとりで陽気になります。
いや俺そんなあやとりもフラフープもせえへんけどさ。
あやとりは陽気にならないことはないですけど、
あのうちのアシスタント女性ですけど今大笑いしますよ。
フラフープのテンションと、あやとりのテンションだったら、そりゃもうテンションはあのフラフープの方が上がりますでしょ。
そうなの。
ありません。
そうなの。
ありますよね。
わからんって声がしてきてるけど、まあ、あやとり好きな人はあやとり好きでしょ。あやとり、
だね、
一つ分かった。あやとりも、フラフープも、一人でもできるやん。
そうですね。あ、だから例えばあれですね、あの電車好きな男の子とかいますよね。
電車好きな男の、はい、
あの方々のテンションの上がり方すごいですよ、電車来た時の。
ああ、てっちゃん言われてる人ですね、
ってことは、私はその電車来た時のテンションの上がり方の気持ちはわからないから、フラフープでテンション上がるという共感を持てる人は少ないかもしれませんね。
あのてっちゃんたちは、鉄道に乗ったら本読めるんかな。
いやだからね、てっちゃんって呼ばれる人たちは、私以前ですね、旅行会社に勤めてた時があるんです、その時はやっぱりその電車が好きでとか、でその会社に来られた方いらっしゃったんです、そうしますとね、やっぱり本気なんですよね。
本気でしょやつら。
本気なんです、だからですね、あのその時私東京で勤めてますね、でその方のご実家は九州だったんです、でご結婚されて奥様をね、まあ、ご実家に連れていくよっていう時に、自分が電車好きだから東京ですよ、東京から普通のコースで行きますと、羽田空港から福岡空港ですね、普通のコースは、
福岡行って、
でもですね、てっちゃんはですね、もう電車が好きなわけです、なので品川駅から博多駅なんですよね、だから電車で移動されるわけですよ、それを優しい奥様は一緒に付き合うということですよね、なのでそういうことですよね、てっちゃんという人たちがね。でもありがたかったのはですね、やっぱりあの今便利なサイトがあって、乗り換えとか、私その時代秘書してましたので、秘書業務っていうのはあのボスがですね、滞りなく目的地についてくれることですよね、でも今便利なサイトありますけれども、やっぱりよりあの正確なのはやっぱりそのてっちゃんたちの情報なんですよね、
時刻表なんかよりもはるかに彼は覚えてるもんね、
そうなんです。だからあの情報もその土地土地行かないとわからないことがあって、インターネットで検索しても出てくるんですけれども、それよりもよりあの 情報を持ってらっしゃるのがてっちゃんたちなので、うん、やっぱりこのボスの仕事がよりうまくいくためにここからここに行きたいんだけれども、どの辺の車両に乗り、うん、その車両の状況がどうで、もしくは一番とか最後の番号とかがどっち向きにあるのかによっても席順って変わってきますよね、はいはいはい、なのでそういったことも全部情報を持ってるのがその同僚であったてっちゃんたちなのでよくよく聞きましたね。
は
あ、はい、ボスの好みもありますので、うん、こういう席取りたいんだけどっていうこととか乗り換えこれでいいのかなっていうことは聞きましたので、うん、本当に助かりましたね。
と いうことはひよりちゃんにいるっていうとフラウプ好きな人はフラウプして、
そうそうそうそう、
てっちゃんは鉄道
だからテンション上がればいいんですよ、うん、
テンション上がってたら読めるんだ、
ご機嫌になればいいんですよ。
あ、ご機嫌になればね、
それは読めるかどうかという話よりも世の中を平和にするかどうかというものですよね、はい、私いつもなぜそのねオーラプップのオーラとかそのフラフープをするかって言ったら、うん、地球全体がそのオーラで包まれたら争いごと減るなと思ってるんですよ。
それは減るでしょうね。
そうなんですよ、うん、だって陽気なんですから皆さん、で
楽しいこと
やってるんですよね、イライラしてないわけですから、はい、で人を否定しない、したりしないんですから、うん、あなたはそれでテンション上がるのね、私これなんですみたいなマイワールドじゃないですか。だから、ね、そうなんですよ、はい、それでいいんですよっていう、だから許しのエネルギーが結局は平和を導くと、自分が正しいとか、うんね、そうなると摩擦が起こりますね、はい、なので許せる心が大事ですね。
いやでもひよちゃんおもろいわ先週が引き続いて聞いてますけど、フラフープな、
そうなんですよ、だからフラフープは世界の平和を祈ってますね、は
い、
フラフープはね。
そうです、え、家に何本ぐらい持ってはるんですか、は
い、いやそれがですね、はい、1本なんですそうなんですよね、いや本当は出張用が欲しいんですけどね、うん、
皆さん、
はい、
ね、ところどころ行ったところでフラフープぜひプレゼントしてあげてください、はい100均に売っております
ので分解できるのが一番ですね。で100均を分解できるってことですね。
できるできる。
私はもう今日帰りにでもちょっと100均寄ります、う
ん、このスタジオの地下3階が100均ありますから、
ね、本当ですか、
はい、ちょっと次の休憩中にちょっと買いに行かしておきますんで。
そうですか、はい、いやもうフラフープ私させたらもう収録中30分ずっと落としませんよ。
本当に、
いやちょっと待ってください私最近大丈夫ですね、できると思います。
え、どれぐらいのペースでやってるのフラフープって。
ですね、最近ちょっとですね、はい、出張が多くてですね、はい、家にいる時間がちょっと短いんですけどでも結構思い立ったらやってます。思い立ったらフラフープ。
健康にもいいの、あれどうなん
ですか。ですね、昔フラフープブームの時があって、その時なんか腸粘腺になった人がいるみたいなことが
見る。あ、しすぎるでしょ。
そうなんですよ、でも私がしてる程度は適度だと思います。あ、ちょうどいい感じで
細いしね、
いい
首でもあるしね、
いいところが鍛わりますね。いいところってお腹が、
はいはいはい
はい、だからいいと思いますよ。だってほらどこでもできますから、うん、部屋の中でもできますよ。
それ講座したら
フラフープ講座、
いやフラフープしながら本読むという。
あ、え、来ます、
来るん違うよ。
2人ぐらいちゃいます、全国から
2人でもいるということは、はい、ものすごくおるん違う。
え、潜在のニーズがあります。
僕いつもそんな感じの、1人しかいなかったら、1人でもおるんやと思うタイプだから、うん、
ゼロじゃないと、
うん、
本当、うん、じゃあやります。
面白そうやん、
はい、
ひよりさんファンにとってみたら多分びっくりすることになるよ何を急に言い出したんや言うて。
本当ですか。
でフラフープの語源もね、はいはい、先々週でしたっけ、ハワイの話だけど、ハワイのフラダンスフラと、
はい、
でフープマリオがフラフープもんね、あれ。
あ、じゃあ腰の動きはフラの
イメージ来たんやろね、腰動くからって。
じゃあちょっと循環しましたね。
ねえ、
ハワイ、ね、
循環しました ね、
ね、
はい、
ハワイに戻りましたよ、うん、じゃあハワイ行くときは私フラフープ持っていこう
持っていくんでも売ってるって僕多分。
売ってます。
売ってるでしょ、あれだって世界各国で流行ったでしょあれ。
そうですか、うん、でもフラのね、メッカがハワイだったとしても、うん、フラフープって言うかどうか分かりませんね。だって、
はいはいはい、
日本でフランスパンって言いますけど、フランスではフランスパンじゃないですよ ね、 もんね、うん、
で食パンっていうのも日本語ですからね。
あら、そうなんですか。
あれ
だって、食パンって海外にあります、あるんですかね。
あの形したパンはあると思う
んですけど、
読み名は多分食パンじゃないと思いますよ。
ええ、そうですよね。
あれはただただあれご飯の代わりに食したから食パンになったんでしょ、あれ。
はい、だってトルコライスとかってありますよね。
あります、あります。
でも多分トルコにはないですね。
ないでしょうね。
と思うとフラフープもわからないですよ。
何もただのフープかもしれませんね。
フラフープフラをバカにするなとか言われませんか。大丈夫ですか。
ただ意外な面が分かりましたね。
そうですか。
地球平和だったんだ。
地球平和のためですよフラフープは。だってフラもそうじゃないですかきっと。フラの知りませんけど、いやいやフラってほら大自然をね、こう表してって聞きますよね、
う
ん、あれもやっぱり平和の祈りですよね、はい、きっと。
でそもそも話だから強引に戻すけど本読むと寝ちゃうことを寝ないように読む方法として言っていただいたのは、はいはい、心して聞いたのが、フラフープをしながら読むっていうことだったんですよね。
そうです。
でもそこには深い意味があって、はい、もうフラフープすること自体が自分のテンションを上げ、うん、ゆくゆくは世界平和につながると、は
い、そうなんです。自分のテンション管理が一番の世界平和ですよね。怒っちゃダメということです
ね。極端に言うのだったら、そのフラフープをしながら、自分が呼んだ声を何かに録音し、それを聞きながらフラフープしたらもっといいんじゃないですか。
だからフラフープしてる時朗読した声はめっちゃいい声だと思いますよ。
そうなの。
わかりませんけど、まあ、それはもうご機嫌な声ですよ。
はははへへ
そうですね。息切らしてるかもしれませんね。
あれ何分ぐらい回せるんですか。
いや何分でももう終わろうと思わないと終わりませんけれども
いや本当に
本当本当そんなもういつでもでもだからあのフラフープ好きな人は落とさないですから
落ちひんよね。
だから落としたらやっぱり自分の中の何かが崩れていくっていうか
深いな
フラフープなので落としませんけどだからやめようって思わないとですよね。人生の旅と一緒ですよ。
恐るべしフラフープやね。
はい、フラフープ深いですよ。
ですか。
森ひろにかかったらよくわかりませんけど
全国にいましたフラフープファン。
だから私が一生懸命増やそうとしてるっていうことですよね。
でもこんな話僕初めて聞いてどうかしてますの。
いやあの、うん、あでも時々してますよ。あの初期の、 あのご縁紡ぎとかでしてましたよ。
あそうなんや、
はい、ご機嫌自分の自分から発するもの全てで全てをあの責任を持ちましょう。それが大人ですよねって、うん、日本人はそういうことを大事にしてますよねっていう話から、うん、和のことから
で私はフラフープです
から、ね、そうじゃあ私たちもこの地域でプププのオーラで包みますって言って言ってくださった箇所が何箇所かありましたので、うんうん、あの出雲の方とか、
はいはいはいはい、
だから一応出雲地方と京都府あたりは包まれてるはずなんですけど、うん、もうちょっと各地包みたいなと思っておりますのでプププのオーラで包む人大募集中ですね、
うん、プププっていいよね。
プププいいですよね、うん、だからフラフープププとかねなんか
フラフープもプつくんや。
プつくんですよ。
あほんまやほんまや。
いや私ねあの丸のつく言葉ってなかなか幸せな音だなと思ってるんですよ。
パピプペ
ッポなんか可愛いじゃないですか、
はい
はい、なのでフラフープのプもなかなか可愛いなと思っておりますよ、
はいはい
はい、
パピプペポプつくもんね、
はいはい、いやだから言葉の音って本当大事だなと思います。先ほどのリーとかねあの、はい、先々週ぐらいですかね、はい、リーの話とかもしましたけれども、はい、リーとかね、はい、好きですね。
そうだったね。意外な一面が見ましたですね。
はい、
ぜひぜひねちょっと今度僕100均レコードです持ってきてあげますわ。
ありがとうございます。
スタジオじゃないですけど家に2つぐらいストックありますよ、
うん、私負けてるじゃないですかこんなにフラフラ。
もう袋入ったまま出してませんもん。
え
研修社内研修で特に使うんですよ僕。
ちょっとそれ何に使ってるかまた教えてください。
私もフラフープ
こんな仲良しなのに一種類しか使ってないの本当申し訳なくていろいろ
一種ただ回すだ け
まあでもお腹だけじゃないですけどね
手とか首とか
そう
それすごいね。
いや一応やってみようと思って、
はいはいはい、
やっぱり語るにはいろいろやりましたみたいなこと言わないといけないじゃないですか
ちなみにフラフープ歴何年ぐらいなんですか。
だからもうトータル30年ぐらい経ちません。だって小学校の時からしません皆さん。
しないしないしない。
え嘘学校でします
しないしないしない。
嘘学校でしましたよ。
そう
だから私の出会いはフラフープとの出会いは学校ですよ。
小学校で
それはまさかのそんなわざわざその知らない世界だからまず買いますってことはないですよ。どっかで出会ってで再会したいと思ったんでしょうね。
は
あ何十年も経ってから、はい、
すごいね。
はい、
はあ、分かりました、
はい
まあ、
こんなんでよかったのか。
全然よかったですよ。びっくりしましたよ。
じゃあ今度も意外な話がしたいな来週は。
そうですね来年あそうそうちょっと相談があるって忘れてましたね。
そう何週間か前に言われませんでした。
ちゃ今週とあれだったら来週さ聞かせられますんで、
はいはいはい、
またよろしくお願いします。という感じで、はい、今週お見かかったのはビリーと
森ひよりでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。